TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスです。
はい、こんにちは。 TBS アナウンサー堀美香です。
おはこんばんちは。はい、こんにちは。毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、はい、皆様今週もよくぞよくぞ、うん、本当によくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。
今週もいろいろありました。
ありました、本当に、
ね。
毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムになっております。さあ堀井さん、
はい、
先日17日の日曜日、オンラインイベントプレゼンテッドバイサボリーノ開催いたしました。ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです、うん、そして今回抽選に漏れてしまった方、うん、時間が合わなかった方などですね、本当参加が、ま、叶わなかったことを申し訳ございません。
はい、
またね、すぐ、う
ん、もちろん
やりたいですよね、はい、月に1回ぐらいやってもいいよね。
定例会にしたいですね、やっぱり。
ね、はい、でも圧巻でしたね、100人が。
いや、素晴らしい。空間美でしたね。
そう、白いマスク、オールスケキヨっていうね、状態で、こう、ね、画面にバーンと映ってるっていう、ね。
怖くもあり、美しくもあり。そうそうそうそう。アートでした。
アートでした。素晴らしい。ありがとうございます。
サボリーノさん、本当ありがとうございました。
サボリーノさん、ありがとうございました。いろいろとご提供いただいて、みんなに送ってもらってね、本当に。
ね、
ありがとうございます。
なんか、あんな身近なサボリーノさんがここまで近寄ってきてくれるとは、ね、はい、感謝でございます。
皆さんもなんか機会があったら肌を潤したいなと思ったらサボリーノ、
はい、
夜用もありますから、朝用もありますから、
60秒でいいんですから。
60秒、早いですよ、本当に。ぜひぜひ、
はい、
さあ、そんなイベントの雰囲気少しでも感じていただけたらと思いまして、ダイジェスト素材、
あら、
番組の方でご用意させていただきましたので、こちらお聞きください。あ、こんにちは。
ちょっと待って。あ、こんにちは。わあ、すごい、映った、映った。皆さん、こんにちは。
ジェンスです。
なんか嬉しい。
すごい、見てみて。
すごい、
すごい、でかい画面の方、ちょっと見せたい。何これ、どうするんだよ。でか
い画面。いや、みんな嬉しい。さあ、ここで。
柿山食べて頑張ろう。
ということで、シートマスクを貼っていきたいな、
そうだ
と思っておりまして。では、写真タイムでございます。皆様、中央に顔を寄せてください。顔寄せてください。
カメラに顔を寄せてください。
3秒前。2、1、パチリ。あ、でもちょっと圧巻ですね。この絵というか。
パチリが古いっていうね。
アートみたいですね。
堀さんカラコンだもんね。
そうです、そうです。いいですか？
やめなよ！なんでそんなところで撮るの？びっくりするからやめなよ！みんなちゃんと
今みんな引いたね。今引く。引くさ。なんかやっぱ毎日地道に自分の指で揉みほぐすっていうね、う
ん、でもやるんだったらさ、その前に言った森拓郎さんの YouTube に載ってる首伸ばし、はい、ここに手当ててください、皆さん胸にね、でこれついにこれをやるごときが来た、で、はい、首伸ばしいきます、うわうわうわうわうわ、これ口がうわうわうわうわなるほど、お兄さんどうですか、
なるほど、
はい、ふすーさんと堀井さんと喋りたい方が手を挙げているっていうことで、あ、手が上がってますね。
すいません、ありがとうございます。喋ってみてください。
聞こえますか？
あ、聞こえます。
聞こえます。聞こえてます。
イエーイ。
皆さん楽しい方ばっかりですね。
どうも。
楽しそう。
いつもオーバーザさん聞いてくれてるんですか？
聞いてます、周りのお友達もみんなこぞって全員聞いてます。
あ、嬉しいです、嬉しいです。なんかみんな今日聞いてくださってる方がこうやって集まってるって、なんかちょっと感激ですね、感動しますね。今日皆さん当たった方なんですけれども、やっぱ外れた方もたくさん、みんなの仲間がみんな友達じゃないですか。
何言ってんだよ、
みんな友達、みんな友達がいっぱいいるわけで、その人たちもなんかもう申し込んだら絶対来れるみたいなね、いつかやりたいですよね。皆さんぜひ、私たちオーバーザさん、うん、生き続ける限り続けたいと思いますので。
本当ですよ。
はい。みんなで一緒に頑張って生きていこうっていうことですよね。
というわけでこれからも個人の感想で人を愛しながら生きてまいりましょう。
ありがとうございました。
はい、というわけで、はい、本日のイベント以上になります。はい、TBS ラジオのあなたの名前は、
はい、TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。それでは皆さん
ごきげんよう。
違うよ、違う、それ生活は踊るの方オーバーオーバー、あんたの、もう一回もう一回もう一回もう一回、それではここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー
いや、うるせ
え。おばさん、
うるせえ。
ババア、はしゃぎすぎ。
あるさ、あるさ、年がいもなくっていうのと、はしゃぎすぎっていうの、すごい私たちのさ、警戒アラートなんだけどさ、ついついや超えちゃうよね、そこね。
迷惑。迷惑です。
あの痛いとはしゃいでるが一番私たちにとってのディスの言葉だけど、全然余裕で超えちゃうよね。だってもう楽しくてしょうがなかった。
楽しそう。あとなんか、あ、みんなと一緒みたいな気持ちがちょっと出ちゃったんだよね。出さないように。
質問にさ、
冷静にやりたかったよ私だって。
質問に答える番組みたいな感じだったのに、質問なんかほとんど答えてて、はい、みんなキュッキュッキュッキュッキュッつってさ、でさ、スタジオに65インチぐらいのでっかいテレビが入って、そこに皆さんの顔がバーって分割で映るっていう状態になってたじゃない、あれをさ、見ながら喋ってるとなんかもう楽しくて楽しくてさ、
楽しかった。でなんかみんなニコニコしてて ね、もうみんな結婚してほしい、なんかもうみんななんか兄弟になってほしい。
何言ってみんな結婚して重婚すごい100人と重婚ってどんな稲葉の物置だよ。100人結婚しても大丈夫ってね、楽しかったですね。
楽しかったですよ。
ね、本当にありがとうございました、ね、皆さんのおかげで。
なんかみんなでドッジボールとかやるか。
いや、集まって性格出るよねってやつで、ね、ドッジボール。あ、でもこの年でドッジボールやったら、その前に、やる前に同意書書いてもらわないと。これで怪我したり骨折したりしても、自己責任ですよっていう。
あのさ、ボールさ、ちょっとあの、うん、あのな、あの
茶色いボール、
ビーチボールみたいなの空気のやつにしようよ。
あとポワーンってね、
遜色ないやつ
さ、つまんないじゃん。やっぱり初対面の人に硬いボールをぶつけるっていう、あのっていうかさ、ドッジボールの話よくこの番組してるけど、よく考えると強烈だよね。だってそこそこ当たると痛いボールをさ、クラスメートに当てるってさ、
あれ知ってた。私記憶で思い出したんだけど、うん、途中から2個になるんだよボール。
嘘、知らない。それ秋田ルールだよ。
嘘だよ、
それ秋田ルールだって。
2個になったじゃん途中から。
幻覚もしくは秋田ルールだよ。
いやいや、2個なったんだよ。
秋田マッシュルーム食べたんでしょうね。2個入れられんの。
だから
テレビの演出みたいなことすんだね。
だから、うん、ちょっとみんなでさ、運動会しようよ。
運動会で自己責任運動会ね。これやばいよ、手折ったりするよみんな。
そうだね、う
ん、アキレス腱バチバチ切れると思うよ。
綱引き大会でもいいね。
綱引きもね、
いいね。
腰、座骨神経痛とか出る。何が安全ね。私たちが集まって何かするなら何が安全。どうしたら誰
一人も。トランポリンじゃない。
トランポリンは一番やばいでしょ。脳震盪とか出てくるでしょ。なんかさ、誰一人置いてかないみたいなキャッチコピーあんじゃん。
あれじゃない。そう。
誰一人怪我させないっていうのはどういう運動か、私たちがやるなら。
あれじゃない、あのほら、あれ倒すやつなんて言うんだっけ、もうわかんない、レゴじゃなくてさ、ビンゴ
しか
なくてさ。
わかったわかったわかった
わか
った。え、
何？何？福笑
い。ドミノ。
ドミノ。
福笑いじゃないよ。
押し相撲じゃない。
ドミノ、ドミノね。
ボータン、
ドミノ。
違う、ドミノ。ボータ
ン、ドミノは運動会の演目じゃない。ドミノは運動会。
ドミノいいんじゃないの。
ドミノは、
みんなで集まって、
倒した
りする。とブロックごとにチーム作って、うんうん、でそれを並べ
て。これでさ、私たちのおばさん力が確かめられるよね。いいよいいよ、倒しても大丈夫大丈夫。
みたいな。B ブロック倒れたらこっちまで来たのみたいな。
と最初はさ、いいよいいよ、倒しは見えないもんね、手元が霞むよねなんて言ってるのがさ、二時三時になってきた。ちょっと C の人たち、もうちょっとチャンスやってるぞ。
またC、またCだよ。
そうそうそう、
一からだよっていう。
で私たちがCなんだ。先生すいません。すいません。私がお尻でバーンと出して、カタカタカタカタカタカタカタカタって。あの、オーバーの王とかが一気にパパパパパパパパって。
あ、いいね。ね、オーバーでさ、作りたいね。
王がね、ビビビビビってあるじゃん。でも私がそこで、オーって止めんのよ。V に行く、こう、引き台の、引き台、ぐにょっていくところで、パーってこうね、身を挺して止めて。
ご活躍。
そう。
ご活躍。お、行きました。オッケー。
もしくは、あの、ルール、完全ルール違反だけど、細かく敷居を取るでしょ。あの、ね、コロナにカゴつけて、アクリル板立ててって、ちょっと倒れてもすぐアクリル板で止まるみたいな。で、最後一斉の背でアクリル板をね、上げていくっていう。
ちょっとだからそういう、なんかみんなで何かを勝ち取るっていうことをしたいですよ、やっぱり。
あのさ、
ギネスに挑戦すっか。
だから
ギネスに。
何ギネスよ。分かった分かった。世界で一番大きい芋煮。
いいね。
世界
いい
ね。あのさ、クレーンとか使って食べる芋煮あんじゃん。
それもやってるけどね。
やってるか、やってるか。
やってるけどね。
でもさ、運動会で言うんだったら、やっぱり陸上は危ないよ。え？絶対怪我する。
じゃあ綱引きもダメかな。ダメ。
多分ね、水中がいい。水中運動会で。
水中死ぬよ。
水中でも、いや、溺れはわかるじゃん。
死人が出るよ。
溺れはわかる。溺れ、筋断絶とかしないじゃん。溺れは誰か見てればわかるでしょ。おばさんたちのポロリもあるようでさ。ひどいっていう。ラジオだから大丈夫。堀さん、ポロリです。ポロリですって。
ポロリは、ひどい。
そう。私たちはゲラゲラ笑ってる。もうあの、堀さんの計算部がポロリしてますっていう。
でも、ほぼほぼ VIO 済みだから、大丈夫。かと思われる。
下は大丈夫っていうね。下は、あの、VIO してない方は、あの、三角ビキニやめてくださいっていう。
あ、いいね。だから、
水の中で
も女だらけの。
そう、水着大会。女だらけの水泳大会。
水泳大会でしょ？で、昔あったやつでしょ？
で、騎馬戦の間とかに誰かが歌うの。あの、下のとこにちっちゃい小窓が出てきてさ、なーギターにーつって。え、聖子ちゃんはあれ出なかったな。もっとこう、もうちょっとね。
ちょっといいですね。夢が膨らみますね。ちょっと何らかのギネスに挑戦しましょうよ、次は。
いや、だから、おばさんだらけの水泳大会、
これだって、それ別に何の評価も受けないじゃん。
ギネス年齢足したら2万歳とかそういうのいいんじゃないの。水中運動会ですね、最高齢。
今日はだから、今回はパックで埋め尽くしたから、うんうん、プールの中が合計、プールの中の人数、うん、あの年齢としたら2万歳。
2万歳になるっていう。そう。
うん、中年の芋洗いでしょ。
そうそうそうそうそう。やばいでしょ。中年の芋洗い、でも芋洗い世代だから私たち。今の若い子芋洗いとか知らないでしょ。芋洗い世代だから得意だよ。でもおばさんの流れるプールのおばさんがどんどん流れてくるの。最高。おばさんがどんどんどんどんで、おばさんがどんどん流れてきて、その流れるプールの真ん中で誰かがまた歌歌ってのにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんつって懐かしの 80s の歌歌ってんの。それじゃない、やっぱり流れるおばさん。すごい
ね。もちろんおじさんもいいよ。
おじさん、おじさん、おじさんね、嫌だと思うよ。流れるおばさんの中で一人流されるおじさん、すごい嫌だと思うよ。
圧死するからね。
うん。
圧死。
そう。
潰す。
自分としては違う加齢臭に囲まれながらね。流れるおばさん。ね。
ちょっと。
ビート板持ってさ。
あ、いいですね。
25メートル泳ぐとか、それだったらなんかできそうじゃない？
そうですね。
水着がやばい。しかも、スピードとかで協賛してもらおうよ。おばさんのスピードっていう。すごい水着作ってもらって
る。みんなでなんか海峡渡る？
あ、
なんかドーバー海峡とか渡ってたじゃん、昔。
それさ、
あの、ちゃんなんちゃんとか。
トライアスロン的なやつでしょうね。ナルト海峡とかダメなんだっけ？あれ、渦があるから危険なんだっけ？
私、渦に弱いから。
あ、そうか、それ酔っちゃうか。三半規管が弱いから。三半規管が弱いから、ナルト海峡はダメだ。
東西南北がもう分かんなくなっちゃうから、
ダメだよね、
元に戻っちゃうんだよね。スタート地点に。
あら、どこか違う。
堀さん、こっち、
あっち、あっち、あっち、あっち、あっちよ。あっちってどっち？もうわからない。己の三半規管が最も信じられない。そういう運動会。あの、おばさんが、あの、前も後ろも右も左もわからなくなってうろうろしてるっていう。殺虫剤巻かれた虫みたいになって。
ちゃんとついてほしい、あの、船で、ボートで。
そっか。
右です。もうちょっと、
海じゃないから大丈夫だよ。プールだもん。
あ、プールでね、うん、ドーバー海峡じゃなくてね。
ドーバー海峡だったら船がいなきゃダメよ、そりゃ。
なんかすごい短めの海峡ないのかな。
短めの海峡って海峡に失礼だよ。それ川だよ、普通に。
あ、川渡るか。
川渡る。矢切りの私ぐらいだったらいいんじゃない？おばさん矢切りの私。
川渡るか、
うん。みんなで川渡ったらすごい連帯感出そうだよね。横一列さ、スクラム組んでさ、あの、ガンジーみたいにさ、ぐっとこう、両側、
って言ってグーってカモを渡って
る。1みたいな、
ね。2、3。すごい連帯感。達成感と連帯感半端ない。利根川を。
誰も置いてかないよ。
そうそう、利根川の濁流に、みんなのおばさんたちがガーってスクラム組んで、一歩、1、2。最高。
すいません、左から18やばいです。
持ち上げてつって。声上げてこう。オーバーオーバーって言いながら中島みゆきがこう流れてくる。ほにゃらららら銀河みたいな、そうそうそう。そういうなんかやりたいよね。
やりたい
です、ね。オンラインじゃないね、これはね。
これは
あとね、サボリーナもついてくれない、これには。命の危険が多すぎるって言って、ついてくれないし、ポップインも降りると思う、多分。
セコムにしよう。
そう、セコム。
セコム。セコムを呼んで、これ。
セコム。いやいや、ここでこそ稲葉じゃないの。100人渡っても大丈夫っつって。
何の製品のあれにもなんないじゃん。だって。
ね。ちょっとやっぱり、運動会なり、川渡りなり、海峡越えなり、
はい、
水中プール運動会なり、はい、水着だらけの。時、水着だらけのおばさん運動会やばいね。
やばいですね。
絶対にポロリしちゃいけないよね。地球の平和のために絶対にポロリはいけない。
どうする？配信しちゃう？
配信？動画？動画？ね。有料、有料で。
配信しちゃう？
いやでもね、世の中ね、どんなものにも好みの人っているから、どんなニッチなものでもやっぱり好きな人っているから、おばさんだらけの水中運動会？
うん。
売れちゃうかもしれないんだよね、可能性。で、この年になって性的消費とかされるの、もう、ほんとさ、ありがたいけど結構、みたいな。どうする ?50 近くになって性的に消費される。人格とか完全に無視されて、もう、性的にのみ消費されるって。もう、笑って涙が止まんないよね、多分ね。天変地異だよ、そんなこと起こったら。
ちょっと配信料高くしようよ。
あ、そうしよう。うん、配信料っていうか、買うやつでしょ、
買うやつ。一人38万ぐらいしよう、
ね。おばさんだったら無料。おばさん無料。おばさん以外38万。38万
だ。数入れなくても元取れて
る。一人はいるからね。誰かね。
そうそう。
一人は38万出す人いそうだからね。そう。すごいね。地獄絵巻だね。おばさんだらけの。
楽しいね。
おばさんたちが、あ、てか、シリーズにすればいいんだよ。川口博士みたいに。おばさんたちが100人で川を渡る。
マスクから始まって、うん、はい。
おばさんたちが100人で運動会をやる。うん、水中でポロリする。
うんうん、だけどほら、うん、なんか、海苔巻き巻いたりするやつとかもあるじゃないですか。はいはい、あ
のギネスのね。
ずらーっとな
る、うん。はいはい。バーってやるやつね。
ね、うん。ああいうのもいいですよね。
ですね。
なんか作れませんかね、100人か、
とな
んか、ね。
金太郎飴とか。
あ、そう。
ゴリゴリゴリゴリっつって。ギャルギャルギャルっつって、みんなで。熱いの。もう熱いものとか手超大丈夫だから、おばさん。おにぎり握りまくってるから、みんな。よいしょーっつって。
熱いもんね。
そう。よいしょーっつって。もしくは白菜、4トン漬けとかそういうのどう？よいしょ
食べ応え。
あるよー、漬けるよー。あのね、白菜1枚ずつ剥いて、根っこがくっついてるやつね。あれを1枚ずつ剥いて、塩とか唐辛子とか、もしゃもしゃもしゃもしゃってこすりつける。もしゃもしゃもしゃ、みんなもうすごい職人の顔でやるよ、多分。リスナーの人たち。もしゃもしゃもしゃつって。で、もう4トン。これはギネス乗りますわ。
いやー、いいですね。
有料チャンネルにして、参加してる方は楽しいけど、見てる方は地獄っていうさ。
YouTuber になるか、じゃあ。
私たちが
100人集まって。
で、なんか、おばさんが100人集まってなんかやるっていう。
っていうの
あ、それはちょっとね、
うん、
ヒットの匂いがする。売れる匂いがする。バズる香りがする。だけど、すごいバリ雑言が来るから、間違いなく、コメント欄は封鎖しとこう。コメント欄は封鎖して、おばさんたちが、それ結構ね、世界に万般できると思うよ。
そうだよね。うん、世界中に。番組としていけますよね、
そうそうそう、
やっぱり。
なんそのサスケみたいなのあんじゃん。
同じこと言おうと思ったけど。
お化けってれど、お化け。
おばサスケでしょ。
おばサスケ、略してお化け。
あ、サスケでもいいね。
トントントンって左右に足やるところ
に。なんかさ、おばさんだからちょっと古速な手を使ってもいいのよ。
あ、そうなの。
なんか、
うん、
古速な手を。
金で解決したりすんの。そういうことあるよな。
そうそうそう。
いや、なんかもうちょっとさ、簡単な、おばさんのサスケを考えようよ。 まず私おばさんの差し木の1個目は平均台をまっすぐ渡るだと思う、はい、ここで半分落ちる多分
私無理だから私もうフラッと行けるから2歩行くと平均台落ちるから。そうそうあとほらもう人埋めちゃう泥とかあるじゃん 沼地で
底なし沼みたいなやつ、
ね、底なし沼みたいのを渡りきれるかって、
うんうん、ね待って待って待って待って命を落とさなきゃダメな感じそれね命
でも、うん、なんかワングッズ使っていいのよ。
ああなるほど。
ワングッズ、うん、おばさん
だから。おばさんだから。
お盆でもよし。
おばさんの知恵で。
そうそうそう。
なんだろうね。どんどんだって引きずり込まれていっちゃう沼なんでしょ。
そう。でもおばさんはきっと渡れるんだよね。
おばさんの知恵でね。うん、
そうなの。
そうね。うん、あとはなんだろうね。
俯瞰で見れるからも
う。俯瞰で見たって沈む沼は沈むよ。俯瞰で沈んでいくだけだよ。なんだろうねあとねどんな競技がいい？
あと縄跳びっていうのもあるね。
縄跳びね。
絶対こんがらかるね。
てかさまず最初にピッピッピッポーンっつったら平均台10メートルをトトトトトって渡ってその先に縄跳びが置いただけ。うん、でそこで10回連続で足引っ掛けて跳べるか。これ難しいよ。
難しい。
そう。でその後ハードルがあるわけ。うんでハードル飛び越えなくていい下をくぐるこれも大変これも大変飛ぶのは無理だけど下をくぐるのも相当大変で下をくぐってくぐってくぐって、ね、
触れていいのハードルは
触れていい触れていい
触れていいの、
うん、体にだって肉体的に触れちゃうでしょどうしたってみんなでやってってね、だんだんさこれさただの障害物競争になってきてる気がするんだけど
網もやっぱ
網おばさんと網
ね、
ね、またここでも三半規管問題ですよ上下右
一生出られない
同じところぐるぐるしながらこんなの現実だけでいいのよとか言いながらさ網でこうまとまって
そろそろだからおばさん同士の争いっていうの見たいもんね
見たいねキャットファイトでしょ、うん、あの最初あのあれですよ今まで我々は
だから右足組んだっつってのに
これね今堀さんかなり高度な話をしてるんですよ、
はい、
あの女同士のくせに仲良くできないみたいな、女の敵は女みたいな言い方あるじゃないですか、これ関係各所で言ってますしこの間も私、うん、インタビューの時話してきたんですけど別の雑誌のインタビューの時に、うん、あれ自体がそもそも嘘なんですよあの男同士女同士仲が悪いとかさ、
うん、
あの女の敵は女って言うじゃないだけど、うん、男の敵は男って絶対言わないじゃん、
うん、
男の敵は男よねとか言わないじゃん、うん、男同士足引っ張りやってても何にも言わないじゃん、うん、なんでかっていうとあいつら競争するのが仕事みたいな方に思われてるでしょ、うんねうん、で女の方はちょっと女ってだけで仲良くできると思われてるわけですよ。わけないじゃん、
うん、
で嫌なやつに性別関係ないから、うん、だからそもそも第一問題として女の時は女って言った時にまず女っていうだけで仲良くできるって思われてるっていうのがあって、まあ、それが嘘で、うん、女の足を引っ張るのは女も男もいる、
うん、
だけど女は仲良くできるってこと思われてるから女の時は女って言って結局それで誰が得すんのみたいな話でそれは私たちは幼い頃から超刷り込まれてるから、うん、未だに女の時は女よねとか言っちゃうんだけどいや男に比べて属性が年齢減るとこんだけ変わってくんだから、うん、意見が合わない哲学が変わるの当たり前じゃんみたいな話で、
うんうんうん、
そうでそこでお互いの感情がぶつかり合うのは当然で、うん、悪いけどこっちの方が喧嘩早いからなっていう話で、うんうん、でも女的な女っていうのはまずないっていうところの大前提を超えた上でファイトするおばさんファイトクラブが始まるんですよ、
はい、
そこでこうむき出しですよ
なんかだからあの考えてみたら小学校のとか中学校の運動会って素晴らしい構成だったなと思って、うんうん、競わせた後にフォークダンスみたいなとかあったじゃん、うん、みんなのダンスみたいな、うんうん、だから私たちもやっぱり競った障害物競争で波で、うん、あの縄の中で一暴れした後にやっぱりみんなで川を渡るっていう
川を渡るで、はい、終わって上がってきたらタラララララララララ
ララみんなで
マイムマイムだ
そうなんかみんなで何かやるっていうのを最後に
マイムマイム超踊りたい、
うん、ねえ、ねそうだね。
レレレレレレでもいいけど、マイムマイムだね。
あ、そうだね。
おばさんマイムマイムやばいね。インドネシアのケチャみたいになるぞ、多分。トランスマイムマイムになるよ。
おばさん100人マイムマイムいいね。
マイマイマイ
そうだね。
マイムレッセッセ。誰か火の中飛び込むぞ、これ止めないと。トランス状態になったおばさんが絶対火の中、よくわかんない瞳悟空やるぞ、これ気をつけないと。
私はもういいです。みたいな。
私が、
今頂上に来ました
祝祭が始まるっつって ミッドサマーみたいになっちゃうからそれは気をつけるけど。
でも本当に次またイベントがあったらおばさんもそうですし、うん、おじさんも参加してくださいね。そうだよ、
今回おじさんも何人か、
おばさんらしきおじさんみたいなね。
あと若者もいたね。
ああ、嬉しかったです ね、
ありがとう、ね、貴重な日曜日の夕方をさ、ババアの集いに時間割いて大丈夫かと思うけど、
一番忙しい時期ですからね、うん、うん、17時日曜の夕方5時って ね、
そう、一番忙しい時間かどうか分かんない
よ。いや、そうよ、なんかこれから夕げの
支度をして、
ね、支度をしてって感じじゃないですか、うん、ありがとうございました、皆様本当に。
そして今回主にイベントに参加できなかった方に向けて、
はい、
サボリーノさんが素敵なプレゼントを用意してくれました。信じられない、
はい、
なんて太っ腹なんだ、もう何から何まですいません。フランス産の素材を使った贅沢なシートマスク、サボリーノトリッププレミアムを抽選で10名様に差し上げるそうです。
あら、
ありがたい。
これどうやって応募するんですか？
こちらはですね、いわゆるツイッターのフォロー&リツイートキャンペーンですね、
はい、
いやらしいことをうちらの運営も考え出しました。フォロワーを、だってうちめちゃくちゃ番組アカウントにしたフォロワーいるでしょ。1万人以上いるよね。
あ、そんなにいるんですか今？
1万6000だって。
1万6000、うん、いるの？
そう、
やだ、ね、私越されちゃうじゃん。もう落としてたら。
そうなんだって。
あ、そうですか、うん、ありがとうございます、嬉しい嬉しい。
まだアカウントフォローしてない人はフォローして、フォローしてる人はもうリツイートだけで大丈夫なので、詳しくはオーバーザさんの公式ツイッター、まあ、これツイッター始めてないわっていう方はこれを機にですね、好き放題なことを喋る匿名アカウントでもう作ってください、
よくわかんないんですけど、フォローしたらこっちで、
フォローしてリツイートしてくれた人の中から抽選で10名。ほら、そうするとリツイートした人はこの人ですって出てくるじゃん。
あ、はいはいはい。そしたらダイレクトメールができるからってことですか？そうそうそ
う。まあ、ダイレクトメールはこっちからできるかどうかわかんないけど、
連絡をして。
リプを送ったりはできるので。
連絡をして、はい、なるほどなるほど、わかりました。
よろしくお願いします。ということで、はい、サボリーノさんのトリッププレミアム、こちらをシートマスク、抽選で10名様に差し上げます。お楽しみに。
はい。
なお、今回のイベント、なんとですね、
はい、
信じられない。我々といえばデカメディアでございますけれども、
はい、
密着取材が入っていました。
あ
ん
な、
さっきのおばさんがワーキャー言ってるだけのですね、
はい、
番組に密着取材がついておりまして、クレアでございます、
ね、
紙面ではなくクレアウェブですね、失礼しました。この週末クレアウェブに、レポートが掲載されますので、合わせてご確認ください、
はい、
楽しめる、また二度三度と楽しめるようにね、
はい、
我々も工夫してまいりますので、
ありがたいですね、よろしくお願いします。こうやって密着取材とか取材をたくさんお話をいただいて、私たちもオーバーザさんで
これまた増えてきたんだよね、
はい、ありがたいです。
今日もこの収録の後に取材があって、はい、来週もで、はい、堀さんと私が今困ってるのは服がねえっつ、
ちょうどいい感じの服が本当にないです。
最近取材を受けると大体、まあ、紙面もありますけど、ウェブに大体転載されるじゃないですか、でその時にやっぱ写真も載るじゃないですか、でも堀さん今まで結構そのサラリーマンアナウンサーチックな、
はいはい、ブラウスとかね
とかだったんですけど、さすがにちょっと変えたくなってきました。
っていうかもうなくなってきた
服が。
だあれだって今までのだって何回かこうやっぱり
そう、ね、う
ん、同じもの着たりとかしてたんですけど、うん、もう色味も一緒だし服も、でも私服自体そんなに持ってないんですよ。
そうだよ、ね、
本当に、うん、今捨てたりしてるし、
減らしたって言ってたもんね、
買って全然買ってないので、うん、お洋服、うん、で今日はあ、また同じ服だなと思って、でなんかもう会社に来るのに結構汚い格好で今着てるので、今日もパーカーとなんかスカートで着ちゃったんですけど、
いや普通じゃないですか、
それで出るわけにもいかないので、うん、まあでも私一応職業柄司会とかやってるとちょっと派手めの服ってあるんですよ。
派手めのワンピースみたいなね、
そう、うん、ピンクのワンピースとか、うんうんうん、司会で必要な、
はいはい、
だから今日は真っ赤なワンピースを持ってきてみました。
そうなんです、ねちょっとね、クリスマスのケーキ売ってるバイトの子みたいが着てるみたいな赤いワンピースあるじゃないですか、サンタの格好の。
だってもうないんだ
あれみたいなのを今日突然スタジオに入ったら置いてあって、何ですかこれはって言ったら、いやこれはっていう話で、
うん、だって着る赤いワンピースってやっぱり司会で 1,2 回着たりして、まあこの先もきっとなんかそういう特別な場所では着るのはあるんだろうなと思って残してはいるんですけど、うん、まあ日常では真っ赤なワンピース着てる会社員っていないじゃないですか、 だからまあちょっと今日あれを着ようかなと思ってます。
ていうかここ何回かそれでやってみてくださいよ、あの司会で着てた服っていうのを
ちょっと派手めな服ね。そうそう持ってきてみます。
私今日黒いジーンズに黒いパーカーで完全に裏方さんみたいな格好ですけど。
あなたもでも大変じゃないですか衣装。
いや本当に、うん、取材で、いつも安い服しか着てないじゃないですか。で一人の時はまだいいんですわ。だけど対談とかだとやっぱり申し訳ないじゃないですか、
うんうん、そうなんです
先方に、
はい、
でそもそもは広告案件で服がいるっていう時に別にそれ向こうに衣装代払ってもらってもよかったんですけど、うん、そうじゃなくて自分で買って自分で好きな服着たかったんで、うん、まあ自分でちょっとお高めのね、うん、いつもとは違う服を買ったんですよ、
うん、
でそれで出て、でそれまあネット広告なんですけど、うん、でその後取材が何件か続いたんですけど、よく見ると、ね、全部その服着てんですよ私。なぜなら他に服がないからしれっとした顔で、で、いいテカリが出る、ツヤが出るワンピースなのよ。ブルーの。
さっきちょっと何枚か見ましたけど、うん、やっぱり、照明によって若干違う服みたいな感じを醸し出してました。醸
すだけだけどね。よく見たら完全に同じ服だけど。で、もう、今全部それでやり過ごしてます、取材は。でもないよ、服。
ねえ。
タレントさんだったらさ、うん、ヘアメイクさんもつくしさ、うん、スタイリストさんもつくじゃん。うんうん、だけど、まあ、こういう商売だとやっぱなかなか、
うん、つかないですよね。
ないから、メイクも自分でやるし、
はいはい、
で、まあ、雑誌なんかでやるときにはちゃんとつくんですけど、うん、この間、あと2つ取材やっぱりあの服で行ったな。だからここんとかでずっと全部青い服出てるから。
うん、いいじゃない、青が、なんとかカラーだと思う。あなた青ダメなんだよ。
そうだ。青は、なんだっけ。
青は。
木、燃えちゃう。
そう、木なんだよ。
黒を着ればいいんだよね。
そう。
青着ちゃった。4連発で青着ちゃった。燃えすぎちゃったかも。
まあ参考程度にっていう話ですけれども。うん、まあでも、まあ、そういうものはね。
いつも青ってわけじゃないですからね。
うん、そうですね。
うん、黒だ。でも黒だとさ。
そうですよね。
黒もまたさ、おばさんならではなんだけど、うん、安い黒着るともうバレちゃうの。
う
ん、特に上、
ね。
下の黒はまだ安くても大丈夫だけど、顔周りに黒持ってきた時に、安い服だと、
うん、
もう、なんていうの、マッチングがぴったりなんだよね。うん、Tinder でこの二人、相思相愛みたいになっちゃう、
うん。
で、疲れた顔と安い黒っていうのがさ。
わ、うん、かります。だから
もうちょっといい黒にしないと、なんだけど、それがなかなかねいいのがないんですよ。
いや
この場合もしなきゃな。
なんかね、制服みたいのあるといいんだけどな、楽なんだけどなと思いつつ。
確かに。でアイドルになりたいよね。
え？
アイドルになりたい。アイドル衣装あるじゃん。
そう、ね。ね。そうね。歌この衣装でこの歌っていう感じでね。
そうそうそう。でそうするとそのさ取材とか大体みんなその衣装で受けたりとかするじゃない。うんうん、だから。それでがいいんじゃない？やっぱ私たちもアイドル、うん、おばさんアイドルとして。
あとなんかほら、この人、この服じゃないとダメみたいな人、タレントさんとか結構いるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
赤いブレザーとか、うんうん、お決まりのもの。
はいはいはい。スギちゃんってことでしょ？
そうそう。だからそういうのを、
ああ、いいね。
作っちゃうと楽ですよね。
スギちゃん。
ね。
じいちゃん。
そう、じいちゃん半分切るとか、うんうん、なんか私はこのスタイルですみたいな。
オーバーザさんの制服作る？
なん
か阿佐ヶ谷姉妹憧れよね。だからあのピンクの
華やかな。そう、だからあれさえ持ってれば。あ、そうそう、いいね。
ああいうことよ。
取材だから全部それで出るんだよ。何パターンか揃えといて。
ちょっとモノマネパクったって言われないかな。大丈夫かな。
大丈夫。どういうのがいい？ちょっと思い切ってさ、ムームーみたいにして
みる。ムームーね。でもムームー肌の露出が結構あるからさ、何がつ脇の下あたりの肉が、脇の下ね、二の腕が太いのはいいの。二の腕が太いのはいいんじゃなくて、脇の下のあたりの皮がペローンってなってる時あるじゃん。あれとか超辛いじゃん。
じゃあ何？どういうのがいい？
どういうのがいいだろう。
なんかさ、うん、ペルーの人とかさ、三つ編みしてさ、
湖の上に草引いて住んでる人たちね。
ロングスカートでさ、うんうんうん、
民族衣装ってこと？
鮮やかなベストみたいな着てんじゃん。
なんか多分世代的な大正解は着物なのよ。多分
着物で毎回来られるとどうなの？
いやいや、正解としては、
はい、
正しさとしてはそれなのよ。ただ、はい、めんどくさいじゃん。すぐ着れないし、
うん、
ね、頭もやんなきゃいけないし。浴衣？季節問わず浴衣？
浴衣もね。 やっぱなんか阿佐ヶ谷姉妹みたいのがすごい
そう
ハマるんだよね。
ジュディ・ヨングみたいなのする
ああ
手に棒持ってファーって開くと脇の下からバーってなんかこう蛇腹みたいなのがビヨーンって出てくる。
ガみたいなやつにしな、
ね、あれさ、ね、Wind is blowing from the Asia で私、はい、Wind is blowing from Asia だと思ってた。
アジアだと思ってた。
Asia ならあれは、Wind is blowing from the Asia だから、アジアじゃなくて、どこだっけ地中海とかなんかそういうとこなのよ。
エーゲ海。
Wind is blowing from the Asia はエーゲ海。
エーゲ海って言ってんの？
そうだ。風はエーゲ海から吹くなんだけど、私ずっと風はアジアからなと思った。
アジア、エージアだと思ってました、うん、じゃあちょっとそれいいじゃないですか、
そういう服に。てか日暮里あたりって布買ってこようよ。
でもなんか本気で作りたい、
仕立てたいね。
うん、
でもあのさ、もうこうなったらさ、あの宝塚みたいに羽をしょうとかなんかさ全部混ぜちゃったら、全部私たち全場に憧れたわけじゃない、だからやっぱり羽を背負って、はい、タイツみたいなさ、どうしたもんかね。
いやでもやっぱ羽とか、うん、そのジュディ・ヨングさんの、うん、こう開いて、
開くの欲しいよね。
で開いたらなんかやっぱ書いてて欲しいよね。
あの画みたいにね、
書きたいよね。
目がこうバー
書きたいよね。そう
そう、やっぱさ何が問題って、私たちもう素じゃ無理なのよ。素じゃ無理だから、なんか羽を背負ったり脇からなんか出したり、いい、なんかこうフリンジを垂らしたりとか、そういう過剰な装飾がやっぱ欲しくなるよね。
かき割りがいいんじゃない？
かき割りが、か
き割り、
顔出すやつがいいん
だよ。顔出す、だから
そうそうそう、
かき割りなの、顔出すやつ、そうそうそ
うそう、なんていう、顔はめ、顔はめ看板にすればいいのよ。
かき割りを、だから私常に、
あんた旦那美術じゃない、どっ作ってきてるよね。
用意しといて、うん、じゃあ取材入りますって、あ、ちょ失礼いたしますって板持ってきて、板持ってきて
板に美術で緑山で作っといてよ、ちょっとちゃちゃちゃっとね。
いいよ。じゃあ私人魚みたいにする。
ね、あ、いいね。人魚と、私はじゃあちょっと筋肉ガチっていうのがいいから、ボディービルダーみたいにする。だから人魚とボディービルダーが並んでるとこに顔はめ、これも情報が混乱する。全然等身大感がないし。
そっちに意識がいって
行き過ぎちゃう。
そう。文章を読んでくれない。
うん、
あ、でも、なんか、そういうのやってる人いないから、ちょっといいかもしれないですね。
まあ一番楽なのは、一回スタジオ撮っちゃって、はい、私たちがバーって、衣装3着ぐらいでパターンの写真いっぱい撮って、
うん、
あの、写真は全部こっちの提供ですっていう、そういうあの、大御所の俳優さんみたいなことすれば、
それもいいですね。
アーティスト、ミュージシャンみたいなね。だからギターとかも撮るよ。ミカちゃんが脇の下わーって上げて、ジュディ・ヨングみたいにしてる横で、私が、あの、すがし顔みたいにギター持ってるから。かっこよくない？
いいです。イメージショット撮りたいです。
どうしても遊びたくなっちゃう。あのさ、おばさん写真館やりたくない？
あー、いいですね。
100人でさ、好きなものに変身するの。
いいですね。まあありますけどね、もう。
もうあるけど、それを100人でやるのよ、
う
ん。
そうですね。
で、美容師さんもいるじゃない、多分。ヘアメイクさんもいるじゃない。はい、みんなでこうさ、持ち寄ってさ。
はい、私、それこそオスカルに変身したんですよ。あの、友達と。
日比谷でやるやつね。
そうです、そうです。
どうだった？
あの、本当素晴らしかったです。ただ、やっぱ私、ちょっと男、なんていうの、男性は似合わなかったんですよね。
うん、そうね。やっぱり娘役よ、顔が。
そう、うん、失敗。でも、あの、もう一人、ちょっとこう、目のキリッとした、
あの方ね。
お友達は、もう、うん、本当に綺麗に男、うん、なんかもう男役になってましたね。うん、いいですね。
なんかそういう。
ちょっとやってみたいですね。う
ん、なんかいろいろ夢は広がるわ、本当に。
何の、あの、コスプレになってしまいますけども、ここに来ると、
ね、ここに来るともうコスプレなんですけど、コスプレかつ
衣装でもなんでもなく、ただのコスプレの話になりますけど、そう
そう、コスプレかつまた文化の盗用の危険があるんですけど、私ビヨンセになりたい。ここであのアフリカンアメリカンの人を真似するっていうすごいリスキーなところに行くんですけど、私はビヨンセな、ビヨンセの肌を黒くは塗らないから、黒くさえ塗らなければ大丈夫だから、キサロ行くから、それであのビヨンセの状態になって、うんうん、バーンってじゃんじゃんじゃん。
あ、いいですね。ちょっとそれやりたいですね。
うん、もしくはさ、全員で100人でスパイスガールズになるってどう？は
い、あ、いいです。
あの、20人ずつ、ポッシュスパイス20人、ベイビースパイス、スポーティースパイス20人みたいな感じで、よーりりりりなんつって、あの、みんなで、If you wanna be my lover つって、 100人の
みんな衣装が似合わないっていうね。
そうでもほら、いいですね、個性多様性、はい、今そういう言葉があるから何とでもなる、ベッカムの妻をやったりとかね、できるわけじゃないですか。あと いろいろできるよ、あの100人ピンクレディとか、はい、50ケイちゃん、50ミーちゃんとか、
はい、あ衣装揃えたいですね。
ねピンクレディだったら何やる、ね、UFO か、はい、サウスポー。
衣装ってことじゃないですか。そうそうそう、私やっぱり勝手にシンドバッドですね。
あ羽つけたいんだ、
羽がやっぱり羽ですね。
腕上がんないんだよ半分ぐらい、50型だからあんつってみんなこうなんか手元でチラチラやってるだけで、
今こうやって頭下げたらクラッときた。
まただうちの父親も今めまいがさすごい大変で、今日一日病院検査行ってんのよ。まあ一応病院は行ったんだよね。で検査はしてんだよね。
はい、しました。
でもなんか低気圧で気象病でっていうのもあるし、はい、結構この時期乗り越えるの大変よ。
そうね、寒くなってきたしね。うん、
そう秋田のご出身でいらっしゃって。たはずでは、
はい、そうです。でももう秋田の人も北海道の人もようよう言いますけれども、はい、もう家の中ボッカボカにするんですよ、はいはいはい、外に出る時も車の中も暖かくしてから出ていくみたいな感じなので、うん、寒気に触れる状態がないので生活しているので、うん、あの東京の人ってこんな寒いとこで暮らしてるんだって思いました。
それあの必ず言いますよね、はい、北の人が、はい、私も北海道の男と付き合ったことありますけど、とにかく寒い寒いって言って、はい、あの暖房ガンガンに入れて短パン T シャツで暮らしてて、はい、いやいやそうじゃなくてっていう。
いやもう本当にね、大丈夫ですか寒いのは。
私は暑いより寒い方が好きですね。暑いとちょっとテンション下がってきます、
う
ん、あそう寒い方があの自分のことを好きになれます。
あそうです。
汗がすごいから私、そう子供の頃から、うんうん、だから夏はもうずっと汗かいてるからなんかもう辛くなっちゃうの、うん、冬の方が好き、
うん、まあね。でも なんだろうな、なんか今、まあ、今一番いい季節なんですけどね。
そうよ、
なんかね秋のねこの夕方もちょうど寂しい感じで。
そうよ、
なんかね、
その後シワ見つかった新たに。
うん、見つからないです。
じゃあこの秋は、
うん、いいの大丈夫、私一人で生きていくから大丈夫。でも旅行には行きたい。
行きたいね、うん、そろそろ行かせてもらいたい ね
旅行行きたい ねなんかそうね、昔なんか旅行のお土産とかいろいろもらったじゃないですか、うんうん、懐かしいなと思って、うん、
ペナントとかね、
なあもらったね。なんかさ
あとよくわかんない不良の絵があのファンシーグッズみたいなのに書いてあって、なえばみたいなのもあったよね。
いいね、なんかさもうマカダミアナッツですら懐かしいもんね、
お土産ね、うん、旅行のね。
ホノルルクッキーとかあったじゃんの、
ありました、ありました、
あれ食べたい、うん、あれ日本に売ってないのかな、
売ってない、どっか日本に売ってないものなんてもうないわよ。
ほ
んと、あなたが懐かしいんだよ、昔のじゃなくて最近のお土産の方ね。
あ
パイナップルクッキー
ちょっとそうね、ちょっと10年20年前みたいな感じだな、ね、うん、何が良かったですか？
お土産、うん、私台湾の人が持ってくるパイナップルケーキが好きよ。
あ
台湾に行った人が買ってくる、ね、美味しいよね。
いいね、なんかそういう今本当景気のいい話がないからね。
ないわね、
なんかさ昔そうだね、香港とかあのツバメのパックとかね、
あったわね、
カメゼリーとかね、
台湾タイガーバームとかね。
ああタイガーバーム買ってきたね、そうみんなね、そうそう
そう、とりあえずカーッって塗ってね、
買ってきたね、
そうそうそう、
買ってきたね。
あとほらバリとか行くとさ、ちょっとこういい匂いのさクリームだとかさ香水だとかさ、ね、タイに行くとなんかこうあのマンゴーとかさ、
あそうだ ね買ってきてたね。ちょっと遡るとでも本当にみんなタバコとかウイスキーとか買ってきた時期もあったね。
あとさ我々の世代だと、うん、免税で化粧品、
うん、そうだね、あのそうだね、
ディオールのナンバーみたいなさ、ね、青ピンクの口紅をさ買ってきてくれる人がいる
んだけど、懐かしいね、みんな羽振りよかった ね
青ピンクの口紅なんて、あれ今から考えたらお土産で買えないよ。
だよ、
だって免税だって 3,4,000 円はしたはずだもん。
ああ、
1,000円、2,000円で買えるもんじゃないでしょ。
そうだね、
それを何本も買ってきてプレゼントしてくれる人がいたりとかさ。
そうだそうだ、
しかも誰一人似合わないの青ピンク、うん、あの頃にイエベブルベみたいな概念がなかったから、そのイエベブルベが正しいのかどうかみたいな話になるとまたちょっと気楽さくなってくるから一回ここから退散するけど。
いやでもなんか海外旅行のお土産とかもらってた日々が懐かしいです
ね。
もうないもんね今ね。
だって海外にまず人が行けないもの、
うん、
だお土産もない、旅行行く人もひっそり行ってるからさ、
うん、 なんかもう。
待って、笹団子も食べたいし。
なんで？
だって新潟行ったら買ってくるじゃん。
ああ。
あと仙台で萩の月も食べたいし。
もう萩の月はだって東京駅とかで今。
で仙台で
炊いた。ね、そうね、そう。
仙台は駄菓子もあるし。うん、あと何がある？北海道行って、うん、白い恋人はいいけど、うん、でも何？オタルみたいな名前のとこあんじゃん。
え、どういう、あ、わかる。チーズケーキのね。
タルを、そうそう、タルを、
た、た、たたに。オタワみたいな、
ね。オタ、オタ、オタオみたいな。
オタオみたいな。
そうそう。
え、オタオ。
ルタオ、
ルタオ。ルタオ。ルタオだって。
ルタオの
チーズケーキとかね。
そうそうそう、食べたいじゃん。
うん、東京にあるんだけどね、多分ね。
それを私さっき言って、あなたにも言ったけど、そういうことじゃないんだよね。
そういうことじゃないの。うん、あの、持ってきたやつ。
かまえの、かまぼこ食べたいよ。砂糖水産もそうだし。
そうだね、う
ん、逆に
お土産欲しいね。
お土産欲しいね、うん、旅行のお土産ちょっと。だって昔はさ、それこそラジオやっててもさ、うん、誰かがどっか行ったら買ってきてさ、
そうそうそうそう、じゃあなんかみんなにぎわったよね。そう、うわー、
ママドールだーなんつって福島の人がさ、
できたんだ。そうそう、なんかマトリューシカとかもらっただけでも嬉しかった、
ね、それロシア行った人いたんだ
なんかなんかありましたよね。あったの？そうもらったのね。
そう、だからもう私ハワイの体温でやってると、うん、あの、女の人の水着が脱げちゃう、ライターでいいから欲しいわ、もう。あ、よくあんなもん売ってたよね。あれすごくない？
何それ。
なんかほら、ハワイの、それこそ80年代とかのお土産で、ハワイのライターとかそういうのが、なんか、女の人が水着とか服着てんだけど、うん、手で温めると、それが脱げてヌードになるっていう。うん、
絵がね、
絵がね、
あったじゃない、あった。
あれでいいから欲しいわ、もう。あともう、あの、那須高原のペナントでいいから欲しいわ。
感動するね。そう。旅行行ったんだ。
旅行行けたんだつって。そうそう。
私はね、あれももらったね。
何？
あの、ノーベル賞のメダルのチョコをもらったの。
何それ、ざっくりしてんな。多分出身地の人だったんだろうね、それノーベル賞のね。
え、多分、でもなんかあのヨーロッパに行った人からもらったんだよね。うん、
あ、じゃあ本物っぽい
ね。そうそうそうそう、
すごいじゃん。
あのスウェーデンかなんかの、
あ、じゃあ本気じゃん。
王室御用達のチョコみたいなのとか、うん、よくもらった ね。
あとほら
王室御用達、
うん、フランス行った人がマカロン買って
た。あ、いい ね、
ね、あれも今食えるんだけどね日本でね。もう何でもできるようになっちゃった
。懐かしいね、海外旅行のお土産もらってた時期がね。
ねえ。てか、そもそも海外旅行だって今なかなかさ、あの、もうしみったれた話になってるけどさ、あの、お金もかかるからっていうのもあるじゃない。なかなか行けないって人もいるしさ。
うーん。
いやー。
なんか懐かしいのは、本当旅行に行ってこうお土産買ってきたり買われ、あの、もらったりすることって本当になくなりましたもんね。
そうなの、まあ、だから別に移動しちゃいけないわけじゃないから、
うん、もうね、
移動できる人は全然いいと思うんだけど、ね、そう、我々、まあ、こういう仕事ってこともあってそんなに遠くまでには行けないとか、うんうん、まあ、仕事で行ったりすることもなきにしもあらずの人もいると思うけど、
うん、
やっぱなんだろう、あとこういうさ無駄話とかもさ、うん、あなたとしかしてないっていうかさ。
ねえ、そうだよ ね、
ね、無駄話したいね。
ね、あ、それこそなんか電車の中とか新幹線でずっと喋ってさ、宿に行ってまた喋ってさ、
もう何喋ったか覚えてないぐらい喋りたい、
ね、いやいいな。
てか私温泉宿で、
はい、
机の上いっぱいに並んだ料理食べたい、
うん、あ、
食べられないよ、食べたい、ね、こんなに
って言いながら。海のない県なのにカニとか言
うのよね。そうそうそういうのいいね。あとなんかとにかくもうお刺身が並んでさ、
そう、
カニの甲羅に入ってグラタン食べてさ、
あとやっぱりね、今悲しいのはね、バイキングもね、一個ずつ ね、
そう
ね、ラップしてあるからね、
そうじゃないんだよ、
臨場感がね、やっぱね、
もっとガッサー持ってきたいんだよね。わかる、
ブエーみたいな、あいつエビばっか取ったよみたいな、
バーッてね、そう、あの登ってきた秋鮭をこうクマがバーンってやるような感じでバイキング取りたいよね。
あとグランドにトンボをかけるようにね、こうやって
ブワーってやって
もブワーって持ってくやついるからね。
例えがひどいって。そうやっていっぱい食べて、
そう、
みんなでおしゃべりしてやりたいよね。
うん、
本当はね。
なんかそう、泊まったとことか別に私高級なとこそんなにないですけど、うん、なんかほら有名なさ、ランクインするお宿とかあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
金沢のなんか、 なんとかとかね、
か、うんとかとかね、
なんつったっけ、かがやとかたがやとか、うん、そういうさんとかも死ぬまでに一回行ってみたいな、うん、どんなサービスでもなんかもてなされるんだろうと思って、ね、
布団とかもいいんだろうね。
いいんだろうね、うん、
でもなんかもういいえ、雑魚寝で合宿みたいでもいい。
ああそうね、うん、それも楽しいね。
雑魚寝で合宿してみんなで、うん、トランプやって、うん、一人一人気絶するように倒れて寝て、
寝たよっつってね。そう
そう
ね、
でもさ、でもさ、ちょっとさ
あいつ寝たよ
っつって、もうおばさんの遠い夢の話していい、
うんうん、いいよ。
なんかさ、実際にやったことあるかってさ、ないんだけど、経験としてはないんだけど、うん、なんかやってみたかったシリーズでいくと、うんうん、なんかこういい、ね、サークルとかで、うん、とか高校時代とか何でもいいよ、うん、男女混合で旅行に行き、うん、みんなで夜中までこうどんちゃん騒いで、うん、で、まあ、1人寝て2人寝てみたいな感じで、うん、残った2人とかが、うん、なかなか寝れないねとかつって、
うん、海辺に行く
でしょ。そうそうそう、なんで分かった、なんで行く場所分かったね、なんでザザーンザザーンっていうところを散歩したりとか、あとなんか、飲み物なくなっちゃったっつって、じゃあコンビニ買ってくるよとか、じゃあ私も行くとか言って、二人で歩いて、こう、チロチロチロチロみたいな虫の中でなんとかでさ、そっか。で、何も起こんなくていいのよ、別に。チューもしないし、手も繋がなくていいの。だけどなんか、あ、そうなんだ、みたいな。
ちょっと気があるけど、別にそうでもないみたいなね。
そうそう。でも、なんか、多分このまま何も起こらないんだろうなっていう。でも、二人になるとちょっと意識しちゃうよねみたいな。二、うん、人になるとちょっと意識しちゃうよね。もう一生ない。もう一生ないやつ。やばいやばい。これやりたいわ。
と、ないね。そういうのはないですね。そう。
なんかあの、二人、おばさんさ、サービス精神がさ、過剰だからさ、二人になるとさ、うん、え、でも、なんでもないっすかね。いやいや、これ二人になっちゃって、本当申し訳ないみたいな
さ。先に言っとくからちゃんと、
そうそう。お腹空いてない、お腹空いてない、トイレは大丈夫みたいな。
そう
ですね、私、一回すごい後悔してることがあってさ、なんか、喋ってて、うん、で、ちょっと喋り足りなかったから、あ、じゃあ、そこに公園あるから公園でちょっと喋ろうよみたいなことがあったんですけど、で、
男子とですか？
男子です、男子と。で、でも別にその、なんだろう、お話がもっとしたかったっていう、例えば向こうもそうでっていう、ぐらいの感じだったんですけど、公園行ったらカップルだらけで、
いやー
この時の、なんか、困った感っていうか、いや、そういう、あっていう、なんていうの、20代の、男の子がちょっと年下の女の子を連れて、うん、いやそういうわけじゃなくてあわわみたいな漫画とかあるじゃん、うん、ああいう感じになっちゃって、
うんうん、
いやそういうつもりだ、いやそういうつもりが まるでないわけではないんですけどもみたいな、あ、行為がまるでないわけではないのですが、でも今回そんなそういう焦りはなくみたいな、
でも向こうも緊張するんじゃないですか。
そうだから、それだからもう、いやすいませんね、これなんかもうなんか連れ込んじゃったみたいな、申し訳ないみたいな、うん、感情な、やらなきゃ、あれは本当に家帰ってから、もうさっきの話の、沈む沼ぐらい沈んだね、落ち込んだ。もう、上がれなくなっちゃった。あんな辛いことなかった。なんであそこで私たちは同系になってしまうの？
そうね。
だから黙ってればいいじゃん、別に。カップル多いね、とかさ、言ってりゃいいじゃん。いや、別にカップル、我々はカップルでございます。
すごい、潔白を証明したがるよね。
そう。ね、邪神はないみたいな、邪神しかないのに、
はい、
横島の心しかないのに邪神はございませんみたいな、やっぱり、ね、加害者になりたくないんだよ、もう。
そうなの、
なんか加害者になりたくないし傷つきたくないの、
うん、そうなんだよね。いやー、
だあなたも過剰にさ、なんかこう若いスタッフとかがさいるとさ、なんか買ってあげようかとかさ、なんとかみたいなさ、過剰のおばさん仕草やるじゃん。
おばしぐさでしょ。
そう。
おばしぐさ。
超おばしぐさやるじゃん。なんか、あらあらみたいな。
でも本当にそれは思うんだもん。なんか、子供みたいな感じ。
でもさ、物理的に子供じゃない年齢の子にもやるじゃん、それは。
うん、やるやるやるやる。
ね、あれ、なんだろうね。おばさん安全地帯みたいなところでシャッと入るんだよね、私たちね。
で、私の場合は、もうそれはもうお気づきなんですけど。
誰に言ってんの？誰がどうお気づきなの？
同年代が私苦手なの、うん。
同世代ね。
同世代。はいはいはい、わかる？
同世代、異性？
同級生とか、一個上とかが、なんか、うん、多分、昔から、悪いけど私、あなたたち本当に恋愛対象じゃないですからっていうのを、
先に、
先にぶつける タイプなの。
なんでだよ。
わかんない。だから、なんか同い、昔からそうなんですけど、うん、高校の時も大学の時も、なんか、わーってこう、なんか、同い年の男子とかが来ると、うん、なんか、すごい乱暴なことを言ったりとか、うん、
挙動不審になっちゃうんだ。
連れなくしちゃうの。
なんで今に、ね、連れなくしちゃうって言うんだけど、なぜか親指をサムズアップで上に上げたね。連れなくする人のポーズじゃないって。サムズアップじゃから、連れなくしちゃうのって。親指ギューンって天井に上げて。なんで
興味はないです。あんたたちには興味はないですっていう。
でもそれ逆に興味ありすぎなんじゃないの、意識しすぎなんじゃないの。
多分、なんか、すごいトラウマになってるのが、うん、中学校の時に、野球部の男子とかが、集団で、うん、うちをよく見に来たの。
うわわわわ。堀ちゃんの家見に行こうっつって。うん、
で、なんかその集団の中の、なんか私をなんか。
わかった。好きな子がいて。
その人がなんかもそもそなんか大声張り上げたりとか、うん、なんかそういうことが結構続いたの。
はいはいはいはい。
で、すごいなんかもう本当にお願いだから私のことをもう、知らんといてみたいな、なんかなんつうの、私のことに構わないでっていう、うんうん、多分なんか若い小さい時の思いがあるんですよね、うん、きっと、ね、
はい、あの集団で来るやつってありますよね、
はい、
聞いたことあるし、私も一回だけあります、うん、人生で。
あります、
一回だけあります。なんか他校の高校の時ですけど、高校1年とかそれぐらい、他校の男子校の文化祭で仲良くなった子がいて、その頃メールとかもないから、なんか電話番号とか交換して、うんうん、じゃあ、池袋で会いましょうみたいなことになって、
怖い
池袋のテレビいっぱい、テレビがこう10面ぐらいあるところがあるわけ。うん、そう、もうないけど。で、そこの前でじゃあ会いましょう、何時に、って、デートみたいな感じで行ったら、で、あ、こんにちは、って言って待ち合わせて会った途端に、うん、10人ぐらい、うわーって出てきたの。
怖いよ。
で、あ、お前元気、なんか、あの、いや、なんか偶然みたいな、絶対偶然、はめられたっていう、で、顔を見に来てるわけですよ。こっちの。
うん、うん。
こんな地獄はあるか。
うん。多分なんかその、なんか同年代に対してそういう思いが強いんだと思います。だからもう本当、もう、お願いします。もうちょっと、視界に入れないでっていう。
それがもうずっと続いてるわけですね。
多分。うん、だから、なんか、そうなんですよね。
年上だったら全然平気ですもんね。
年上ももう全然大丈夫
です。もう年上にあなたゴロニャンするの本当得意だよね。大丈夫ですって何それ。
大丈夫です。もう年上はほっとします。
年上に甘えるの上手だから、
ほっとしますね。
上手だし甘えるの上手だし、
好きだからですよ。
そう、世話するのも好きなんだよね、うん、
好きだから、うん、はい。
だけど年下もまあ可愛がる、まあ、年下にはねちょっとね君ね、うん、自覚あるかどうか分からないけど過剰なおばしぐざやってるよ、うん、ほんとちょっとそれ気をつけた。ちょっとね、あのおばパフュームがねあれするときあるよ。下の子たちも
若干。しょうがないじゃん、もうおばさんなんだもん。
いやいや、違う。おばさんであることと、おばパフュームをつけすぎることはまた別だから。おばフュームを。おばフューム、そう。何ていうの、あらあら、お坊ちゃんを飴でもあげようかしらみたいな、その、若干なんかね、たまにね、あるよ。
なんか、やっときゃいいみたいな、
そうそう。
レギュレーションがあるのよ。で、おばとして、認められるために、うんうん、おばさんとして認められるために。
で、向こうは向こうでさ、真人間として、若い子ほど、あの空いてる年とかそんな気にせずちゃんと人間として対応してくれるとするじゃん。
こんなに大きくな
って、そうそう、だからその人間として渡ってこようとした橋をバーンって橋ごわったら落とすんだよね。おばしぐさでバーンって落としておやおやお坊ちゃんみたいなさ
こんな仕事できるようになったみたいな
あれね、あの過剰なおばしぐさどうかと思いますよ本当に。
だって心から思うんだもん。
いや心から思うにしても相手は真人間として来てくれてるんだから、そんな、なんていうの、あの、街の指人形のさ、あの人形みたいな、こう、過剰な、なんていうの、おばあさんの衣装みたいなつけなくてもさ。
なんかまあ、でもまあ、苦手な、あるでしょう、その世代、うんうん、世代ね。
うん、私は、やっぱり、年下を、に暴力を振るいたくないって、それだけ。暴力っていうのはなんていう、そのもちろん殴ったり蹴ったりそういう身体的暴力じゃないですよ。ただ
詰める年下を
詰めるじゃなくて、年下に対しての加害者になりたくないって思いでもういっぱい。とにかく加害したくない、加害したくないし痛いって思われたくないし、うん、あのはしゃぎたくない、もう全部やってる、うん、ねえ、うん、本当に今日も
で今ね年下から はい、そろそろお時間です。
いや、あの子はほら、炭鉱のカナリアだから、もう。
そう。あの子たちは本当に。
二人いるのよね、今ね。カナリア二匹になったのよ、本当に。鳥としての権利、鳥権をね、尊重して。でもさ、やってるよね。
あ
のさ、
二
人いるうちのさ、吉田さんの方は、家族がいるじゃない。うん、だから、持ってきなさい、これとかよくやってる。昨日もさ、これ持ってきなさい、これこれ奥さんにとか、これお子さんにとかさ、すっげえやってるよね。吉田さんに対してはなんていうの、その。
え、いいの、それドッグ
で。今何が欲しいか聞きなさい、ほら、LINE でとかって。あれよくないよね。過剰にやってるよね。なんかさ、コミュニケーションの型を決められて、設定されて、おばさん扱いされるとすごい怒るくせに、こっちからのおばさん仕草積極的にやっていくって、ちょっとこれ、改めましょう。
だってさ、やっぱ年下の子がいるとさ、なんかもう、持ってきなさいとか言いたくなるじゃん。
まあでもそこでよ。
なんて、
ちょっと最後にぶち込むよ。最後にぶち込むけど、私が崇拝している美容家の神崎めぐみさん。うん、神崎めぐみさん、この間会ったの、うん、お会いしたの、はい、念願の。
はい。
で、昔は、最初期は、誰もが振り返ってしまういい女になる方法とか、美容家みたいな感じだったんだけど、はい、ある時からこうバーンと自分のキャラクターとか、自分のやること、自分の名前っていうのを背負って、ドーンと出てくるようになって、そこから私大好きになったんだけど、なんて言うの、おばしぐさとかしないんですわ。45歳なんですけど、すごい自然。で、自然ってどういうことかっていうと、耐える力があるわけよ。わかる、私たちはすぐ型を決めて、その型にパッとはまって、腹筋使わなくていいような動きしちゃうけど、はい、そうじゃなくて、なんていうの、人間として佇む体力があるわけよ。で、髪の毛も綺麗だし、お顔も綺麗だし、もちろん美容家なんだけど、で、見て、この私の今日の頭のポニーテール。
うん、
この番組、オーバーザさんで、第2回か3回でポニーテールしてるんだって信じない。おばさんのポニーテールなんて許せないぐらいのことを言ってたけど、私、敬意に弱いから、敬意が、これ、いい？これ、冗談だよ。ここ、カッコ冗談だよっていうのつけないと分かんない人がいるぐらい、最近大人数聞いてるからね。
うん、
敬意に弱いので、神崎さんが出した本で、
うん、
中年女性は低い位置で、ものすごい低い位置で結ぶか、ものすごい高い位置で結ぶか、どっちかにした方がいい。中途半端な位置で進んで、こうちょっと後ろのあたりこうちょっとつまんでね、出すっていうのをやったりすると逆に老けて見えます。ついこの間私たちさ、つまんでさ、出すの覚えたばっかりじゃん。もうダメかって本読んでなって。なんですけど、もう、ということで、なんかポニーテールっていうと、アキナちゃんみたいなポニーテール、パイナップルヘアみたいなのをイメージして、
そ
う、してたんですけど、そうじゃなくてもうキリッと、キムカーダシャンみたいに、ポニーテールを、
あ、でもなんかしっくり合ってます。
ね、意外と、
そうです
ね。強めの感じで悪くないですよね。
うん、そうですね。そう、後ろポニーテールになってるっていうのもなかなか気づかないし、前だけ見てると。
ね、いろいろ、
じゃないですか。
更新更新。
うん。
一つの価値観に凝り固まらない。
でもなんかほら、ずっとあれ、なんていうの？
ヘアバンド。カチューシャ、
カチューシャ。ずっとカチューシャのイメージだったから、うん、今度そのなんか定番になってきそうですね。
どっかで変え、どっか、まあ、まだなんか大事な時にはカチューシャで出てきますけどね、多分その方が分かりやすいから、まだ、
ね、
タイミングで変えるつもりですけど、
うん
うん、もうちょっと長くなったら、気がついたらスーさんめっちゃ長くなって、ポニーテールのイメージになったっていうね、してもいいかなと、そんななんか堀さんは23から変わらず、
そうずっとこれ、
そう巻き毛っていうこと、それもあり、
分け目もずっとこれだから
変えてください、
本当にね、はい、
といったところで今回ここまでにしておきましょう。
はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で over です。
次のテーマなんですけど、メール、なんか考えないとね。
ああ、そうですね、う
ん。おばさん100人でやりたいことだね。
あ、そうね、うん。おばさん100人でやりたいこと、ああ、いいですね。
ギネスに乗るような編み物とかでもいいよ。みんなで、みんなで棒持って。
長い棒じゃないの
って。そう、
ね、
そう。せーのっつって一味ずつ編んでいくっていう。おばさん100人で集まってやりたいことをメールで募集します。教えてください。番組の公式ツイッターやっております。 TBS ラジオオーバーザさんで検索してください。 LINE スタンプも引き続きよろしくお願いします。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。